はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はですね、ここを見てきた、これを見てきたでは映画の話をしようと思うんですがね、
はい、
でその映画はミッドタウンの日比谷で見たんですけれども、その帰りにですね、銀座の中央通りを歩いたらですね、この放送局からそう遠くないところにある日枝神社の2年に1度のですね行列が通ってましてですね、日枝神社ってのは赤坂だから赤坂でやるのかなと思ったら、やっぱり江戸をね守るということで徳川幕府のね守護を得ていたということもあって、銀座を歩くとね、中央通りをね延々と歩いてましたからね。でもそしたらね、中央通りはすごい観光客がいるじゃないですか。もうみんななんだこれはみたいなね、旗やってね、我々にとっては別に通常なんだけど、もうえらいカメラのね放列があって、
そうでしょうね。
僕もモンゴル行った時にね、ナーダも見えてね、はい、ラッキーと思ったんだけど彼らはね日枝神社の行列見てラッキーと思ってるかもしれないですね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。 G7 財務省中央銀行総裁会議の議長国カナダのモルノー財務相は、アメリカが発動した関税措置に6カ国が全員一致の懸念や失望を抱いたとする異例の議長声明を発表しました、
これはですね、直接的にではないんですが、ポイントの2番目のところで取り上げようかなというふうに思いますね。
政府は2018年版観光白書を閣議決定しました。三大都市圏以外の地方に泊まった訪日外国人の延べ人数が2017年に初めて宿泊者全体の4割を超え、経済効果が各地に波及していると指摘しています。
まあ僕もね世界中行くんですけれども、大都会はね実はそんなに変わらないですよね。つまりシャネルがあり、ルイ・ヴィトンがありね、街の中心地は大体同じような銘柄が並んでいるわけで、ブランドショップがね、まあもちろんね、渋谷のスクランブル交差点は外国人にとって面白いとか、そういろいろあるかもしれないけれども、まあ大都市はね一回行けばいいということで、でも面白いのは地方ですよね。それは海外でもそうだし、日本の場合は温泉とかですね、富士山とか桜とか、もういっぱいその食べ物とかね、こと消費もあるじゃないですか。だからそういう意味ではこれからも日本の地方に行く外国人の数はですね、リピーターほど地方に行くので増えるんじゃないかなというふうに思いますよね。
シャープは東芝のパソコン事業の株式 80.1% を40億円で買収すると発表しました。これによりパソコン事業に再参入します。
これはまた後で触れます。
世界銀行は経済見通しを公表し、世界全体の2018年の成長率を今年1月時点に予測した 3.1% に据え置きました。アメリカが関税引き上げ策を発動して貿易制限のリスクが増していると分析し、2019年は 3.0%、 2020年は 2.9% と緩やかに減速すると見込んでいます。
これもですね、ポイントの2番目のところで触れることになると思います。
ホンダは小型ビジネスジェットホンダジェットを日本国内で販売すると発表しました。
これはね、どういう人が買うのかなと、日本こんなに狭いぞとね、アメリカだったら西から東行くのにね5時間くらいかかるので、でもねこれはある意味嬉しいことですよね。つまり MRJ がちっとも空飛ばない中でですね、ホンダの小型ジェットが、まあもちろん規模も違うし値段も違うんだけれども、 非常に安定的にですね世界で売れていて、特にアメリカで存在感が高まっているっていうのはですね嬉しいニュースなんですけれども、まあ日本も小型ジェット機を買って飛び回る人もそこそこいるのかなと。だってそれ可能性がないところで売るわけないわけだから、本田さんが国内で売りたいって言ってることは企業のトップにしろね個人にしろそういう人が出てくるのかなという感じはしますよね。
アメリカ議会上院の超党派議員は安全保障を理由に関税を課す場合議会の事前承認を必要とするとの法案を提出しました。大統領の権限に歯止めをかける狙いですが、成立するかどうかは不透明です。
これもですね、まあ、実はあのポイントの2は非常に広い問題を扱うんですけれども関連してくると思いますね。
ECB ヨーロッパ中央銀行のプラート専務理事はベルリン市内で講演し、今月14日の次回理事会で資産購入を徐々に減らしていくことが妥当か議論すると語りました。
ちょっとね違和感がありますよね。スペインとかイタリアとかね、南欧の国々の金利が上昇したりしていて、政策の行方もね財政政策ですよ、ちょっと分からなくなっている面があるわけじゃないですか。まあスペインはどちらかというと新 EU の方向みたいですけどね、まあ、イタリアがねどうも分からないですよね。だからそういう時期にですねやっぱり資産購入を徐々に減らしていく方向になるということはですね、まあユーロもこれで反発してるんですけれども、本当にできるのかどうかなという感じがしますよね。イタリアなんかどうするんだろうという感じがして、まあ相変わらずユーロ円でね130円割った水準で推移してるんですけれども、まあここしばらくねユーロはちょっと問題含みだという感じがしますよね。
フィナンシャルタイムズの報道によりますと、 EU はアメリカのグーグルに対し EU 競争法に違反したとして多額の制裁金の支払いを命じる準備に入りました。スマホ向け OS で圧倒的なシェアを占める Android と自社製アプリを抱き合わせでメーカーなどに提供する戦略に競争法違反の疑いがあるとしています。
日本もそうなんですけれども、やっぱり IT の世界におけるアメリカ企業のドミナンスというのはですね、気になることは気になるんですよね。で、だからそれをどのくらい抑制していけばいいのか、ヨーロッパの個人の情報が Google にダダ漏れじゃないのかという懸念もある中で、 Google がですね Android と自社製アプリを抱き合わせで提供してるんじゃないかと。米欧の貿易摩擦がね激しくなってきている中で、この問題がね改めてクローズアップされるという状況になってきているわけで、大西洋を挟んだ覇権争いみたいなね印象がしますよね。アメリカはまあ3億ちょっとの人口、ヨーロッパでもそれに対して5億あって、まあある意味いい勝負なところがあるのでね、日本なんかまだ1億ちょっとでですね、そんなにアメリカと対等に対決できるというレベルではないんですけれども、その行方はですね、まあ日本どっちに位置取りした方がいいのかという問題もありますし、私は非常に興味を持って見てますね。
今月12日にシンガポールで開催予定の米朝首脳会談を前に、安倍総理大臣はホワイトハウスでトランプ大統領と会談しました。トランプ大統領は共同記者会見で、拉致問題解決のための金正恩委員長との直接会談に意欲を示す一方、通商問題では対日貿易赤字の削減の必要性を訴えました。
この問題についてはすぐポイントで取り上げたいというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。まずは米朝首脳会談を前に、日本時間の今日未明、日米首脳会談が行われました。
安倍さんとねトランプさんの記者会見っていうのは今朝非常に早い時間にね行われていたのを私も見たんですけれども、安倍さんはね繰り返し拉致問題を取り上げてくれるようにということで、トランプさんもねその段階ではいいですよということを言ったということなんですけれども、抜かりはないと思うんですが、北朝鮮は多分ですねそれは解決済みですって言うんですよ。その時に トランプさん、あ、そうなの？では、もう終わりで良くないですよね。だからトランプさんはこの問題については議論すると言っているので、安倍さんからどんな情報を得てね、いや、これは解決してないんだと言えるのかどうなのかね。で、安倍さんは解決してないですよということを、トランプさんとキム・ジョンウン委員長の話の中で、ある程度方向付けして、であるからして、私とキム・ジョンウン委員長が会談した時に解決に導きたいという、そういう外交戦略に見えるんですよね。で、私が今朝思ったのはね、トランプ大統領にしてみれば、日本人拉致問題を特に解決する国内的政治要因はないんですよね。アメリカ人、それは知ってはいるんだろうけれども、アメリカ人だって拉致されているじゃないかっていう話もあって、まあ3人帰ってきたという話で、それは日本人も返してやれやということにはなると思うんだけど、選挙に影響するような話ではないということですよね。だから選挙中心に物事を考えるトランプさんからしてみれば、まあ、心臓が言うから、うんうんってこう言っといたが、じゃあ解決済みですって言われた時にどう反論するかとね、そこら辺まで考えてるかどうなのか。で、僕はね、いつも拉致問題について思うのは、それは望むべくもないところもあるのかもしれないけれども、解決済みって北朝鮮が言った時に、いや、あの人あそこで生きてるでしょと、あの人書いてくださいよと、ね、言えるような情報があれば強いわけじゃないですか。それで解決済みじゃないですよって言えるわけだから。でもどうも見てるとですね、そういう情報が全くないまま解決してない、解決してないって言ってもですね、これはちょっとですね、弱いなというふうに思うんですよね。どんな情報を持ってるのかね、知りたいなということなんですよね。拉致問題、あまりにもトランプさんにね、頼んでいる面があるので、はい、トランプさんとしてはつい本音が出てくるわけですよ。つまり、日本とアメリカは巨額のインバランスが生じていると。日本が黒字でアメリカが赤字の方向だと。で、トランプさんっていう人は、お年を召しているってこともあってね、貿易不均衡はいかんという凝り固まりがあるわけですね。で、それを自分の選挙に利用しようというところがあって、是正しろ、是正しろって、二国間協議だっていうことを言うだろうなと思ってたら、もろ言ってですね、自動車の名刺まで出てきたということになりますよね。どっちかっていうと、直前にね、サミットの直前でもあるし、米朝首脳会談の直前でもあるんだけれど、安倍さんは確認しておきたかったっていうのはあるかもしれないけれども、どっちかっていうと、一枚取られてという感じもしてですね、じゃあ実際に12日はどういう方向で進むのかなと。以前はね、この番組では言いましたけれども、北東アジアの安全か不安全かがですね、決するような重大な会議っていう感じがしたんだけど、プロセスだとこう言い出した時からですね、あれ？と思って、まあ要するに、とにかく一回やりたいというのが両方ですね、はい。トランプさんは名前が取りたいわけですよ。とにかく今までアメリカの大統領が誰も会談したことがない、キム・ジョンウンと会うぞと。俺は世界の平和のためにこうやってるんだ、みたいなところがあって。で、実を取りたいのはキム・ジョンウンですよね、はい。要するにこのまま突っ走っても国が疲弊するだけで、なんとか海外からの援助も欲しいし、技術も欲しいし、ということですよね。で、そうすると、まあ、そのうちに、また、こう、反撃できるかもしれないと、キム・ジョンウン委員長なんかは考えている可能性がありますよね。で、そうすると、とりあえずやろうよっていうのがトランプさんの姿勢で、一体、じゃあ何が合意されるのと。だから、表面的にはね、完全な非核化のレールが敷かれない限り、貿易に関わる規制はやめないんだと。維持するんだと言っているんだけども、どっちかっていうと、トランプさんは、したいしたいと、会談したいしたいっていう方向なので、顔は弱めに行こうや、みたいな感じになってきてて、安倍さんはどちらかというと、拉致問題もあるから強く行こうと。まあ、どっちがプリベイブするかね。あとは、アメリカサイドでね、ボルトンさんが来るのか来ないのかっていうね、もう台湾に行くんじゃないかみたいな話もあって、これは結構大きいですよ。で、ボルトンさんっていうのは、明らかに北朝鮮が嫌がるほど、北朝鮮強硬路線を言っているわけで、この人が実際にね、12日、11日あたりにシンガポール行くのかどうかっていうのはですね、北朝鮮はそれ警戒するでしょうね。ポンペオさんもどちらかというと煙たいからいてほしくないという雰囲気に見えるんですよね。結局ね、ポイントは何かという点で言うと、はい、日本のサイドから考えると、非核化のルートがしっかり引かれるのかどうか、拉致問題が再び動き出すきっかけになるかどうか、その2点だけですよね。
はい。
だからその点をしっかり見ていきたいなというふうに思いますよね。
続いてはマーケットなんですが、アメリカは強いですね。
でもニュース拾うとね、G7 の財務省中央銀行総裁会議でアメリカが孤立したとかね。
はい。
世界銀行は世界経済見通しを発表して、 アメリカが関税引き上げ策を発動して貿易制限のリスクが増しているとして、2019年は 3% なんだけど、2020年は 2.9% と世界経済が減速するんじゃないかみたいな話になっていたりして、アメリカ議会上院がね、超党派で大統領の関税を課す権限、安全保障を理由としたね、歯止めかけようと。結構評判悪いなと、これだけ見てもね。
はい。
トランプさん孤立してんじゃないのみたいなね、ところがあって、そういうふうに見る人もいるんだけど、アメリカの株式市場を見るとですね、強いなと。
そうですよ。
特に SP とかね、はい、ナスダックは強いですよね。高値更新したりしている指数もあります。
はい。
一体何が起きてんのかと。ね。で、どちらかというと、日本やヨーロッパの方が、なんかこう、上がりきれない弱さが目立つということでですね、はい、先週からね、私はこの問題が非常にね、気になるんですよ。
はい、
だって、世界からね、お前変な方向走ってるぞ、孤立してるぞって言われているアメリカのマーケットが強いという現象ですよね。で、まあ、いくつか理由があると思っていて、これ先週から考えて、ある文章にも書いたんですけれども、一つはね、振り回される方よりも、
はい、
振り回す方に金置いといた方がいいんじゃないかとね、考えてるところもあるんだろうと思います。で、振り回される方の一つは EU なんですけれども、はい、自分で振り回ってるって感じもしますよね。イタリアもそうだし、スペインもそうだし、ドイツも必ずしもね、政情が安定してるわけではない。自分でこう振り回って、
はい、
かつアメリカに振り回されているので、そんなとこに他に置いとく必要があるのかということがありますよね。統計はまだつまびらかに出てないんだけど、アメリカの長期金利市場を見るとどうもお金が入っている兆しがある。で、ユーロが安い。
はい。
ドルがユーロに対しては強い。やっぱりそこアメリカに金いってんのかなと。で、途上国見るとね、トルコがいろいろ問題抱えてるし、アルゼンチンもそうだし、やっぱりアメリカの金利が上がるだろうという予想だけで、国内からお金が流れていく途上国が多いと、はい、いうことになると、トランプさんは世界の政治家の中からね、今週末のサミットでもそうだと思うんだけど、どうも孤立すると。でもすればするほど、結局トランプが振り回してるんだから、アメリカの方がええやろと、いうところもあるのかなと。だからそれが長続きするかどうかは別でしょ、
はい、
だからアメリカがトランプさんが言う通り本当に貿易制限を課して、これはアメリカの上院も心配してると思うんですけれども、アメリカの自動車価格がね、数パーセント上がっただけでも、アメリカの経済にとってはもうただでさえね、一時ほど売れなくなってきている状況の中でアメリカの景気がピークアウトしてしまうのではないかという見方もありますよね。でもとりあえず見ているとそういう印象がするっていうのと、そういう意味で言うならば、日本の株もね、アメリカの後を追って上がるのかと思うと、なんだかんだ下を見ちゃう傾向がね、はい、あるということなので、マーケット的に見るとですね、ドル円は110円乗ったり落ちたりということで、あんまり上がらないんですけれども、株式市場はね、明らかにアメリカ優位というところが顕著になってきて、まあそれはね、アメリカ経済が強いからでもあるんですよ。失業率もね、3.8% まで来たし、そういう意味では、上ははちゃめちゃだけど、アメリカ経済はいいのかなという感じがね、今のマーケットに現れているのかなと、まあそれを日本の投資家としてどう考えるかということだと思いますよね。
はい。そしてシャープが東芝のパソコン事業を買収して、パソコン事業に再参入するということですね。
でもね、PC で利益出ますかね。いや、私はね、もうかなり難しいなというふうに思いますよね。まあソニーもね、バイオをずっと自社でやってたんだけれども、はい、外出ししましたよね。
そうですね、はい。
その外出しされたバイオ1台あるんだけれども、やっぱりね、使い心地はアップルの方がいいんですよ。はい、シャープさんの、まだ東芝のね、PC も持っていたことはあるんだけれども、はい、結局何が弱いかっていうと、ネットワークなんですよね。つまり写真撮るでしょ、はい、で、それがすぐにクラウドでね、Mac に飛ぶというシステムになっているし、以前はね、シャープのスマホ持ってても、シャープのパソコンでなんかメリットあんのかなというところが多かったんですよね。だから要するにネットワークでどのくらい力を発揮できるかということだと思います。とするとね、シャープのスマホって今どうなってんだというふうに考えると、ちょっと弱いわなということですよね。だからそこら辺のね、本当に勝算があるのかなと。だからそういうところを一つ一つね、見せていってほしいなというふうに思いますよね。今にこうなるんじゃないかと思うんですよね。スマホに対して向かって、OK Google? まだ OK iPhone でも何でもいいですよ。最新ニュースって喋ったら、出てくるはずでしょう。 そうならなきゃおかしいですよね。だから AI スピーカーを売りたいためにまだそういう機能を搭載してないのかもしれないけど、いずれそうなるというふうに私は思っていて、だからそうすると総合力とネットワークの差だなと、まあシャープさんにはね頑張っていただきたいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、さっき言いましたけど、はい、映画を見てきました
ね。なんか久しぶりですね。
そうするとね、お、あいつは万引き家族を見てきたのかと思われるかもしれませんが、ね、実はそうではなくてですね、というのはね、万引き家族もちろん見たいんだけども、多分混んでるんだろうなと思ったし、まあ
ね、賞を取った作品ですしね。
そう、プロダクションやね、ハウスの要請もあるんですよ。是枝さんがね、あらゆるラジオ番組に出てきてね、テレビもそうなんだけど、あだこうだ、あだこうだ喋ってるわけですよ。はい、ホストでほとんど見えちゃったな、みたいなね。各放送ともネタバレを避けているんでしょうけども、あれだけ聞いたらね、やっぱり是枝さん正直だから、ついあの場面はとか言うわけですよ。ああ、そういう場面があるんだ、みたいなね。で、あるからして、私はね、今日はね、席も空いてたっていうこともあってですね、羊と鋼の森というね、うん、これもね、あんまりネタバレしない範囲で喋ろうと思う
そうです
ね、
今日からですか？
いや、同じようにね、今日からなんですよ。はい、で、日比谷のね、糸タウンにね、行って、そしたらあそこね、スクリーンが13もどうもあるらしくて、スクリーン12だったんですよね。それで、あそこ、はい、ほら、地下にも映画館があって、あれどうしたのかなと思ったら、地下で繋がってて、で、ほとんど1からね、11ぐらいまでは3階とか4階にあって、12、13だけ左側のね、帝国ホテルに近い方の地下にあるんですよね。それはいいとして、はい、とってもいい映画でした。久しぶりに映画らしい映画を見たなという感じがして、あんまりネタバレしないように喋るんですが、まあどうしてもこう出てきちゃうんだけど、はい、羊というのはね、羊の皮が鍵盤を叩くね、素材に使われていて、弦って要するに鋼じゃないですか。ピアノのね。まあでも一番ポイントはね、やっぱり森なんですよ、この映画のね、一番ポイントはね。うん、林業のおじいさん、お父さんを持つ息子に生まれたね、主人公が調律師。つまりね、もうこれ以上言うと問題なんだけども、要するにね、はい、森なんですよ、音楽もね。ピアノが持つ力、調律者。要するに人間の成長とは何かとか、音楽とは何かとか、人を癒す音楽、人を対立に導く音楽、またそれを乗り越えようとする音楽、それを調律する人々の話。で、調律とは何かという問題もありますよね。ある人とある人の演奏者の感覚っていうのは全然違うわけで、はい、その人に合わせると他の人に合わなくなるっていうところもあるわけじゃないですか。レストランのようなね、ざわざわざわざわしたところで、皆さんにピアノをよく聴いてもらうためにはどう調律したらいいかとかね。もういろいろなんで、こんないろいろな問題があるのかというふうのね。
はい。
で、この映画にはね、兄弟二人、つまり主人公と弟、
はい、
兄弟だからいろいろあるんですよ。まあそれ以上言いませんけれども、あとピアノを習っている二人の姉妹の話も出てきたりですね。まあいろいろ考えさせられましたよね。要するにピアニストだったのに世界的名声のある人たちの音と自分の音とを聞き比べて、はい、俺はプロの道を歩めないと思って調律師になった人の話とかね。今振り返ってみても、いろいろな意味が込められている一つ一つのセリフにね。まあいい映画だったなと。ただまあ、それがいいかどうかは別としてね、主人公はコンサートで使われるようなね、ピアノを調律する人になりたいと述べるんですよ。ただね、僕がこの前一回見たのは、大きなコンサートで演奏者がどのメーカーのどの調律師のピアノを使うかってね、コンサートの直前に選ぶっていうシーンがあって、これは映画の中じゃないですよ。 やっぱりこれすごいなと。それでその中でアメリカの具体的なメーカー名は言えないけども、はい、世界的に有名なねアメリカのメーカー、それで日本にもいくつか有名なメーカーあるわけじゃないですか。日本はどっちかというとそこに入っていきたい立場ですよね、まだね、
はい、
世界的な演奏者になるとメーカー、あこの音ダメとかね、一台一台違うわけなので、
でね、
あの人の
曲は
この、どの音がいいんだろうって、メーカー好きのね、調律する人は考えているんですけれども、それを見ていると、要するに音楽の世界っていうのはものすごく奥が深いなと。一番記憶に残ったのはね、
はい、
要するに、彼は森の中で育つわけですよ、林業をやっていたね。でも森の音って人間制御できないじゃないですか。
はい、
木がざわざわざわざわする音とかね。
はい、
雨の音もあるし、池の音もあるし、そういうのが音楽の全体像を作ってるわけですね。自分が制御できない森の音をピアノの中で再現しようとしてるのかな、この人は。というようなね、印象。もちろん今見終わった直後にこう喋っているので、
はい、
違う印象も後になって出てくると思うんですけれども、今日はとりあえずですね、羊と鋼の森、ピアノの中は一種森みたいになってますけれども、そういうね印象を持ちました。非常に良い映画でした。
今週のここを見てきた、これを見てきたは映画羊と鋼の森でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、天気予報をアプリで見たら、
はい、
今後6日間ぐらいずっと雨か曇りですね。
そうです、
明日からね、これひどいなと思って、
まあ、梅雨ですからね、
うん、今日もね、はい、もう湿度高いしね、皆さん梅雨入りを明日からたっぷり楽しめますんで楽しむかどうか知らないけれども、
何かこう楽しくなるようなものを、
そうですね、
グッズでも、
大嫌いです雨ね、外歩けないからとにかく体動かさないと気に食わない人間なので、
ストレスが溜まっちゃいますか。
そうなんですよね、雨降った日どこで体を動かすかっていうのがね一つ大きなテーマで、
はい、
まあね、部屋の中で動くのも限界があるなと思いながらね、
はい、
皆さんもね、雨がちの梅雨の季節をね、健やかにね、
はい、
お過ごしいただければと思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベットオブリガード。